週刊ヨーロッパ。どうもヨーロッパ企画の石田です。
上田です。
坂井です。
石田さんがねカット、オーパーズカットの大阪公演で、まあ、関西に来てるんだけど、まあ大阪の全部大阪なんですね。だから止まってるんです、まあ、
大阪はかなり遠いですね。
南方とかですね、2時間ぐらいかかるから大阪にまあ宿泊してまして、
はい、
実は今週も休みなのよね。
まあ、まあ別に今に始まったことってないから。
いやいや今週は大阪関西に戻ってきてるから、諏訪さんの声が聞けるって思った人も多分いっぱいいると思うのよ。
あそういうことか。
そういうそうリスナーさんのために僕はね今ね言ってあげたんだけど。
ああかなり落としたトーンで
残念なお知らせとして。そうそうそ
う。カット見に行きました。僕ね見に行けてないのよ。
見に行けるんですか？
見に行けないのよどうやらこれは。
うわ、
あら、
なんで、
僕ね、
チャンスあったじゃないの？
チャンスあったんやけど、
はい、
その時に、オーディションを受けに行ったの、東京にね。
何の？
その映画のオーディション。
うん。
しかももう結果が、もうダメだったっていうのが分かってるのよ、
うん、
もう。そのオーディションが。
それは手応えで？
もういやいや、もう結果が来た。
ああ、もう。
もうダメでした。
ああ、今の時点でね。
もうオーディションダメでしたっていう
結果。ちなみにどんなオーディションやったの？
映画の。
へぇ。
うん。映画のオーディションで、
うん、
なんかそうそうそれなりの役の
あちょっと名前とかある役の
そ
う
そ
う
主役級の何人組かの一人のそれでももう受かるわけないかなと思うちょっと弱気な感じはあったのよ、
うん
うん、でその募集のあれ見たらなんかこういう感じの役の人がいいですみたいな書いてあるけど、なんか、30歳以下でまあ僕31なのよね、
うん、
まあでもそれはもう見た目でいけるかと
まあまあ
ねまあまあ
で30歳以下で身長が176センチ以上って書いてた
のうん
で僕173センチなの
ちょっとちっちゃいもんねもう
ちょっと足りないですね
もうその時点でもう外れてもう外れてもうてんのうわどうしようかなと思って
で前の日あのシリコンで
いやそんなもう入れるわけない急に、
うん、
でもその写真撮るときにねあオーディションってこう名前書いたりとかあとその所属書いたりとかでもう身長書く欄があったのよほんと俺もうむちゃくちゃ悩んで
いやそう
だそうまあ
条件から外れるのもよくねよくないし嘘がバレるのもね
いやそれで173センチなんよ
条件は何倍だっけ
?176 センチ。
ああ、なるほど。その3センチの間がある
。どうしようと、もうパニックって、174センチって書いて
ある。それもあれじゃないですか。嘘やし、届けんし。
いや、もう分からなくなった。パニックって思うってね。
まあ気持ち分かるな。
位置だけ。
そうなんよ。
176って書いてもちょっと、やっぱり怖いもんね。
いや、そう
や、
もう見た目でわかるしさ。
いやいや、それ以上のやつが来るわけやからな。
周りはもうみんなね、そういう人らがいるわけやから、
うん、
DVD で見るわ。
あ、そう
だ。DVD になるでしょ、多分。
うん。
きっとね。
大きい舞台は。
はい、うん。多分なると思いますよ。
あとね、宇梶さんがね、やっぱね、もうすごい見てしまうね。あのいろいろ伝説もある人じゃない
ですか。伝説がすごいね。
うん。やっぱり伝説がある人が舞台に立ってると、うん、もうそれは、うん、役どうこうということ以前に、うん、あのありがとうございますっていう気分にすごいなるね。
ああ見させていただいてありがとうございます。
そう。
なるほどな、うん。そうやなあの人はな。
すごいその元暴走族で
総長でしょしかも
そうですよ、うん、
暴走族何千人仕切ってたみたいなやつでしょ
もうだからそれとしてやっぱ見る
よ総長が来たっていうい
やそうそう
感じにそうよね
背筋が伸びるもんすごいそれはいいことやなと思うよやっぱ
一個もフィルターがかかってしまってるよね
まあそういうことですよね
もっと引きつけられますよね
やっぱり
うん、だちょっと例えばこうちょっと軽い役やったりしたんですけど、うん、それも「ああの総長こんな、こんな態度?」みたいなふうに思うから
その見方よくないじゃない
いや本当に
本当に
本当にいやほら一応色がない役者さんっていうのがね、まあ、いいとかどうとか言いますけど、うん、いや断然やっぱね すごい。
やっぱそこはね、
下地があるっていうのは。
どうしてもそうやね、付きまとうわ。いい意味でね、それはね。
とかとか、まあもちろん諏訪さん、戸田さんも良かったですし。
まあまあ、そんなんもありますが、ね、先週も数打っていこうと。
ああ、はい。
ね、やりまして。
イベント
を。イベントをやりまして、無事終えまして、まあ感想はね、送ってくださいってコメントで。
感想結構いくつかね、来ていただきましたけどね。
うどんちくわさんからもう、はい、輪ゴム銃で無邪気に走る石田さん。最後はもう銃じゃなくて手で輪ゴムを束にして投げてるんだか銃なんだかとにかく最高でしたとかね。
これは
僕がね、
僕らの輪ゴム70秒間戦争、
はい、そうだね、はい、まあとにかく輪ゴムで、ね、戦争する
っていう70秒間輪ゴム鉄砲で、う
ん、はい、まあ見てない人もねいる。
これはまあね、20番目ぐらいにやった企画だと思うんですけど。
そうですね、割と終盤に。
これ、なかなかの盛り上がりを僕の中では見せてたんやけど。
外から見てるとね、うん、まあ、いや、楽しかったですけど。
いや、上田もね、それはだってもう身内だからね、お客さん。まあ、藤村さんはね、あれはなんでこんなものを見せられてるんだろう
って思いましたけど。いや、面白かったんですよ。あのね、これね、うん、だからそう、なかなかね、自分、
う
ん、っていうか僕が立てた企画やったりするから、
まあ、
あんまり言えないですけど、もう僕はもうずっとやっぱり笑ってしまいますね。
あ、そう、焼肉パンチさんからは J-POP を語るチンを狙いは特に面白かったですとかね。
J-POP を語るっていうのは、まあ、長野さんがね
、
J-POP をね、こう歌うんではなく語り聞かせるっていう企画でしたけどね。
う
ん、
そうですね。
歌詞をね、
例えばまあ、いやまあちょうど1年前のことなんですけど、まあこのね、まあ、ある道を通ってた夜なんですけど、まあ、昨日のことのように今はっきりと思い出すんですよみたいなふうにして、ね、まあ、ロードを語ったんですけど、
トラブルやね、
これはね、実はね、さも新企画のように見せかけてましたけど、実はあれはいつぐらいですかね、
あれいつは
8年ぐらい前かな、
ね、
になんかあるイベントで、なんかこう役者がこう語るっていうコーナーがあったんですよね。
いい話を普通にするっていうコーナーだ、うん、
っていうので、まあ各劇団から、そう、劇団が集まるイベントやったら各劇団から一人出してくださいみたいなことで、で、まあ、ヨーロッパ企画から、まあ、長野さんが出て、ちょっと趣旨を履き違えて、なんかそういう、なんかネタを披露するコーナーだと。
みんなね、普通にいい話をしてくださいっていう趣旨やったのに、
そうそう。
一人だけネタやってた。
そうなんですよ。
金のネタ、
ね、で、周りの人はすごいなんか、どうやって役者始めたかみたいな話をしてて、うん、ああ、そうかと思って、長野さんだけロードのこと言ってるから。
人のやつですからね。
うん、シュールな時間にな
ってきたんだよね。で、っていうのが実は一回あって、でもあれは良かったんじゃないかということを急遽思い出して、企画に入れたんですけどね。
あるよね。
でもあれはね、なんか意外とやってたら、すごい反応も良かったんで。
良かったね。
第2弾、第3弾とかね。あれはちょっと。
あ、そう。この曲でとかある。
別の曲だったり、別の人だったり。
もう一個ね、山脇さんにね、プリンセスプリンセスのダイヤモンドをやってもらおうとしてたの。
ダイヤモンドだね。
ダイヤモンドだねっていう。
ありますね。
そう。
普通のトーンでダイヤモンドだね。
言うことにはなりますね。
言ったらもう、ゾクゾクってくるね。
そうそうそう。で、それをやってもらおうと実は思ってたんですけど、
それいいな、
ロードで、うん、まあ何にも、こうね、反応がなかったら、2個やるのはなっていうのがあって、うんうん、しかも結構実はあれ練習が必要な。
いや、結局長野さんも本番前ずっと練習してました
からね。楽屋でね、やってたね。
でもやっぱ、なんか反応良かったんで、あれやってもよかったかもしれないですね。
うわ、それ見たいな、山脇さんのダイヤモンド。
そう。まあ、ここで今ね、言っちゃったんで、また別のことかもしれないですけど、ちょっとね、一回これは温めてもいいかもわからないですね。
プリプリはなんかありそうやね。うん。エグもいいもん、
ね、M も一緒にいたかったとかね。
あ、ホンダ劇場の楽屋でみんなで M 見る時間あったよ、お前。
あ、ありまし
たね。M を見るってこと
?M の YouTube をみんなで見るっていう。
へぇ、
その上田いなかったわ。
あ、そう。
みんなで見てた、そういえば。
鶴野さんのじゃなくて。ちゃんと、プリプリの、ちゃんとってことあるよ。
あるね、鶴の歌の、出してるもんね、カバーでね。
すごい。
急に出てきた、びっくりした。
そうなんですけどね。
あとまあまあね、一番やっぱ話題になったのはサケレンジ黙人拳ですよ。
ありがとうございます。
どうやってもだってかあのだから終わった後その打ち上げでも藤村さんがもうずーっとサケレンジ黙人拳の話を。
あれは可能性があると。
3分の2は黙人拳の話してたよ。
そうですね。うん、可能性があると言ってなかったの。
可能性があると言ってなかった。
いやだから
そのままでいいんだよってことはよく言う。
あれね、諏訪さんがスタジオの方にアップしてくれてるあの動画、
はいはい、
あの細い黙人ですよ、
うん、
あれでなんか3発は食らったら中川さんがまあ挑戦者でやって、あの黙人剣を黙人を酒井くんがこう動かして、で中川さんが挑戦者で3発食らったらその免許改善も先
に3発以内に抑え
た、3発以内に抑え
た、3発までは死なない
ってい う、で1分間戦って3発だったと、
はい、そうなんですよ、
うん、ギリギリ。そうなんです。
あれ知ってた、あのさ
何
頭がコロンって落ちた
やん。あ、コロンって落ちた。
でその頭の後ろにホースみたいなのついてたやろ、
うん、あ、うんうん、
あれ何か知ってる。
あれ聞いた聞いた。あれあの武器のためのね。
そう、
あれだから中川さん食らったもんね。あれ
あれはもう完全に食らったんですよ。って
あれは何なんですか。
俺武器でもう無知やと思ってた俺は、う
ん、ああ、うん、あれ弁髪です。
中国人のね。
そうそうそう、あのラーメンマンもあそこで攻撃するじゃないですか。
いやいや、たまにしますけど、あんな中国人、その弁髪がある中国人なんてアタカハンテンぐらいですか。いやいや、
京都の
国道沿いにある。
よくある。
あの、偏見に満ち満ちた中国人の絵が壁に描いてある、
ちょびひげの、
アタカハンテンっていうのは、ありますけど、そこのぐらいですよ。
中国人といえば。
酒人事もやっぱり弁髪がね、ついてる。
マジで、いまだに日本人を侍って言ってるもんやから、藤山侍、芸者って言ってるもんやからさ。弁髪ってびっくりしたよね。そうだわ。
いや、ほんまはね、頭突きでよかったんですけど。
いや、頭突きでよかったよ。
意外と当たらない可能性が高くて、リーチ的に。ちょっと高い位置やったんで。うん、で、あれを。
弁髪だと。
あ、ちょうどね、その手元にホースがありまして、うん、あ、できたと思って。
これを何か例えて。
無知になるっていうことやな。
これでもどんなに低い。うん、背の低い方でも当たるなっていう。
あ、これ、アンニー今中川
さん。背が低いっていうことをね、
今。チビだっていう。
言ったね、
いやいや、そういうことじゃないんですけどね。
あれはでも3発食らったって、思ってる堺が素晴らしいって藤村さん言ってたね。
そうですね。食らったんですけどね。
なんみんなその頭の弁髪、うん、
だけ
に、ね、だけって
思ってましたけど、まあ、うん、確かに弁髪には攻撃されたなっていう印象ではあったからね。
あれ、だから俺、事故で首がボロッと取れたのかと思ったのよ。
ああ、なるほど。
壊れて。
でも俺、激しく戦えなかった理由は、壊れるから。
まあ、詳しくは YouTube 見てほしいですよ。
ね、まあ、
よかったな。
あとは、こうね、本当にね、思いのほか盛り上がらなかったのが、うん、あの、風真似王座決定ですね。
ああ、ありましたね。
これアンケートにも一つもなかったですよ。
風真似は、本当や。
うん。あんだけ、テストプレイでも、
そうですね。
賑わったのに。
何度も。
演出部チームのね。
はい。こう、まあね、要は酒井くんを手で撫でて、うん、風の真似をするというか、こう風っぽく手で酒井くんを撫でるっていう企画だったんですよ。うん、その、これさ、本当に良くない、あれは良くなかったよ。演者がさ、
うん、何
なんか怯えて、
あ、そっか、
ちゃんとやるのを、怯えて、うん、ちょっとなんか、うん、強くして、
ああ、そうやったね。
みたいな感じにさ、ちょっと、うん、
なった。
なって、
うん。1チーム目は普通にやったんやけど。
1チーム目ちゃんと
その普通にやったのがあんまりこう、跳ねんかったから。
そうやね。
うん、
で、
反応悪かったから。
でも2ゲーム目をちゃんとやってたらよかったのよ。うん、僕の計算ではね。けど、怯えてさ、そこで。
いや、それはビビるよ、演者としては。俺は、どちらかというと演者側の無理やな、うん、あれは。
あ、そう。
無理やわ。あれはだって、このままじゃいかんっていう気持ちから、ちょっと、
いや、そ
のアクションっぽくしようと思ってやったんやと思うよ。
良かれと思ってね。
良かれと思って、強風にして。
まあまあね。
作業もちょっと吹き飛ばして笑いを取るっていう感
じ、うん、そう、あれはそう、舞台上ではそういう戦略がね、それ有効って思うかもしれないですし、事実それでこうね。
いや、ちょっと賑わったよ。
賑わいましたけど、いや、本当はそうじゃないんだよね。
いや、でもあれ、もう同じチーム、もうだから2チーム目も同じようにやってたら、
うん、
もうすごいことになってたよ。それこそもう、えらい風吹いてたよ。
いやいや、あれ、そう、まああれは僕はあれで不機嫌になりましたね。
しかもね、2チーム目のメンツがね、全員乱暴寄りの人やった
んですよ。いや、だから盛り上がったんや。まあまあ、今度またイベントとしてはカウントダウンがね、年末にあるんで。
はい。
それも、
本当に同じメンバーで。
同じメンバーでやるんです
よ。同じメンバーというか、同じのスタッフチームで。う
ん、はい、ね。だから、ちょっと楽しみだね。
今その、だからね、カズテコの、なんとなくの成功を、
うん、
で、ちょっといい気になってる
し。いや、ちょっとね、やっぱ深夜の会議だけはやめた方がいいと思うよ。
あ、本当？
その風真似とか出てしまった。
風真似は、午後ですけど。
まあまあ、日の高いぐらいですよ、まだ。
そっか。
そうです。
まあまあ、楽しみにしてくださいということでね。
はい。年末ぜひ。
はい。で、最近はイエティが、ゲイコが進んでまして。
ああ、すごい、盛りだくさんですね、いろいろ最近は。
最近ね。
まあ僕と坂井くんが出演なんだけどさ、
はい、
まあ、ゲイコがさ、結構いい感じなのよ。
ああ、へえ。
それはなぜかっていうと、まあまあ、ちょっとあらすじというか、まあ、大まかなこうね、ストーリーを言っちゃいたいよね。
うん。
簡単に言うと、まあ、自伝なのよ。
テーマがね。
テーマが。
うん、はいはい。
で、いろんな人の自伝。これまあ、誰かは言わないけどね、それ。
まあでも、チラシにちょっとそうやって書いてあるからね。そうそうそう、
うん。いろんな人の自伝を、主人公の男が、
うん、
こう、それになぞらえて、本を読んでいくうちに、同じことしようみたいな。
ちょっとそういうところから、物語が転がっていくと。そうそうそう、う
ん、だから見に来たお客さんも、その、いろんな有名人の方々の、この人生みたいなのが、ちょっとわかるみたいな。うん、そういう楽しみ方もできる。
はいはい、
まあもう本当面白いのよ。
まあその、まあ脚本書いて落とし君は結構そうやって思考を凝らしているということですね。
でもさ、はい、その自伝を僕もだから読んでるのよ。全部その
出てくる
自伝を結構読んでいくのよ。うんうんうん、読んでいくとさ、まあもうすごいのよね。やっぱ成功してる人たちばっかりやから。
はあ、はいはいはい。
でも頑張らないかんなって思う反面、
うん、
なんだ今の俺は。
石田さんがその自伝を読んできた次の日に急に、うん、漢字が変わ
って影響受け
て、あれ
影響受けて
頑張らない主人公の
あなたじゃないんですけど、
そうそうそう、
主人公は誰かはまた内緒ですけど、石田さんじゃないですからね、主人公
酒井ちゃんは酒井ちゃんで別の自伝読んでて、はい、それにまあ影響受けっていうわけでもないけど、まあ違う感じになるのよね。
なるほど。
どうしてもやっぱりね、自伝ってすごいもんです
ごいもんでね、偉いもんで、
う
ん、
いや、そうよね。
いや、見に来てほしいです、これは。
本当にね、まあ、言ったら、自己啓発みたいなことやもんね。
いや、そうやね、あれね。
っ
ていうか、もう、どうやっても自分と比べてしまうよね。
そう。
何これって思うよね。
絶対向こうがすごいです
から、ね。いや、だからそうじゃないと、自伝は、まあ、なかなか。
しかも、その、向こうすごいし、その、生まれてきた時は、なんかもう、すごいダメなところからスタートしてんのよ。
まあ大体そうですよね。それで反骨精神でとかね。
だから生まれてきた時点では僕の方が勝ってるはずなのに。まあ、割とい
や、それ石田君がどれだけ生まれがいいかはわからないですけど。
いや、そんな別に、いや、普通の中の中よ。
中の中ですか？なんか目の前にみかん畑が寂しく広がってたっていう話を聞きましたけど。
いや、まあそうやけども、はい、いや、その時点で、の人なんてもう本当に貧乏なところから。
まあそうですね。
まあね。
うん、時代が昔だったりするから
ね。いや、まあそうなんやけどな。うん、いや、そうよね。いや、楽しいですよ。だから盛り上がる。
へぇ、
まあ、そんなんもね、ちょっと勉強しながらと言いますか、
そうそうそう、
やってるんで、いろいろこう話も膨らむし。
ユーティーか。
これ見に来てくださいという流れでね、もう一つ、
は
い、
うん、
まあ一個、謎の動きというかね、新たに発表になったのが、これですよ。
は
い、
謎動き、
うん、
うん。舞台版、知恵光陰ジャンキっていうのがね、
はい、
発表されましたけども、これもう見てほしいんだけど。ね。この
あ、ホームページもあるんやん。すごいな、これ。誰が作ったの？
これ、ホームページではないんだけど、チラシの画像がアップされてて。
ああ。
うん。まあ、ね、この番組ではね、もうお馴染みだけど、黒木正宏が、 やってる、まあ、映画ショートムービー自主制作のショートムービーで、ね、知恵コインジャンキという、まあ、諏訪さんが主役の、まあ、これ黒木さんには諏訪さんが主役とか言っちゃいけないんだけど、
うん、まあ諏訪さんですよ、
諏訪さん言うよ、うん、で、まあ、僕も出演してですね、舞台版の知恵コインジャンキが今度ね11月30日か12月4日にこれはあそこですよ、吉本の神保町花月で。
すごいな、
うん、
もともとだってさ舞台版って言ってたけどさ、もともと何なんだっていうことです
よ。いや、まあね、そうですね、
いきなり東京でやるときにさ舞台版とか言われてもさ、その京都でやったら今まで何回かやってましたよ、その
知らんしな、
映画上映してね、もともと映画なんだよね、その
映画なんだけどね、
マージャン映画
ですよね、知らんからな、
そんな吉本の劇場のね、
そうで、芸人さんカリカの八代さんで、チョコレートプラネットの、
チョコレートプラネット
ね、芸人さんが出るっていうね、はい、俺さこれ
三浦由加さん、
ほんでさ、
はい、
あらすじというかコピーが書いてあるのか、これ読んでいい、
読んでください、
限りない思いを麻雀牌に込め、ときめきを伝える男の瞳を君は直視することができるのか、意味わからないのちょっともう一回ちゃんと読んでみて、全然意味わからんから、この。
なんで
限りない思いを、
まあ、いを麻雀牌に込め、うん、
ときめきを伝える。まあ、
ときめきを伝えればちょっとわからん、ね。
わからんやろ。で、限りない思いを麻雀牌に込めっていう、この、すごい曖昧なもんをさ、
うん、
込めてるやん。なんか、あ、なんていうの、もうちょっとなんかこう、
あ、
怒れる、
ね、
気持ちを麻雀
牌に。どっちの、うん、どっちの感情かも大変ですね。
その限りない思いっていうのは何が限りない思いなのか分からんし、
もういろんな思いなんです、
溢れる怒りをとかじゃなくてね、
いやそう、溢れる怒りを麻雀牌に込むやったら分かる、
うん、確かに、
限りない思いをっていうのはどういう限りない思いかが分からんと、
まあ、ときめきときめきなんじゃない、
要するに、
うん、
で、
まあ、溢れるいろんな思い
をときめきを伝える男の瞳を、瞳なんかっていう、そのはいはいしちゃった。
そうやな、まあ、
はいやったのに男の瞳に変わってるし。
そうやな、確かに。
う
ん、ああ、まあ雰囲気もんですよね、これ、まあね。
全然もう意味がわからんなと思って俺。
いや、で、このね、
うん、
キャッチコピーといいますか、
うん、
が、神保町花月の僕ホームページ見てたんですけど。
あるよ、これ。
うん、あらすじっていうところに載ってて
確かに
あのねそれが、ね、あれ何のことかよくわからなかった
いやこれあらすじじゃったらダメよね、
あらいい筋やからな
筋じゃないじゃないですか、まず
まあそうです
筋じゃないよね、
うん、
これね
これそうなの、神保町花月のホームページ、これねヨーロッパ区のホームページからリンク貼ってるからね、
質問やからな
問いかけねえ、
あらすじはだからね、チェコインジャンキという、
まあ、男が、
まあね、ジャンキの説明したらよかったんですよね、ここでね、
いやそうですね、
これはもう何もわからん何もわからんですよこれは、
でもタイトルもちゃんと舞台版チェコインジャンキ、
はい、
そう、チェコインもどこかわからないそのヨーロッパハウスがあるね、
はい、
この家の近所の道ですよ。
チェコイン通りっていうね、細い道の、ね。
タクシーの運転手さんに言ってもわからんぐらいの道
よ。
まあま
あ、2分の1ぐらいですよ、確率としては。
え？って言われる。
違う言い方しないといけない時が。
京都でもメジャーな通りではない。
京都でもメジャーな道じゃないのよ。
錦道へばかったらメジャーですよ。
まだね。
京都だったら
それは河原町とか。知恵コインって。ね、中学校しかないみたいな道やからな。
そうですね。割と、ね、南北に長いし、細いくせに。
俺、訳がわからんわ、俺、これ。もう不安になって、もうこれは言っとかなと思ってさ。
しかも全然キャストさ、
うん、
舞台、その、出てないやん。あの、映画に出てたから、人ら。
そうなんですよね。
そうなのよ。
だって、中川さんとかいろいろ、
坂井
と
か、
清
水さん、
伊藤くんとかね。
かなりの、だって、キャスト、メインキャストたちがもう全然出てないじゃないですか。
出てないのよ。そうなんですよ。
まあ、でもなんかこれは、ジャンプのアニメとかのね、劇場版みたいな感じで、
パラレルワールドのやつな。
本編とはちょっと違うことにするんですって。
あ、
とは言わない
さ。 そのことなん
だ。劇場版ワンピースみたいな、
あーちょっと別の話
みたいな。
あ、ドラゴンボールでも違う話やな。あれ、
そう、本編とはちょっとまた
死んだ人が生きてたりするしね。
あ、そうやそうや、そうそう
そう。ワンピースで言うとなんかちょっとちっちゃい島に立ち寄ったみたいな。
あ、そうそうです
ね、ぐらいの
みたいな感じらしいんで、
という感じですよ。はい、
はい、
そんなところでね、先週はね、まあちょっと酒井くんの歌声はどうなんかみたいな感じで、
うん、
はい、まあ歌声聞きながら盛り上がってさ、
そうですね、ほんで、うん、反響が驚くほど なかった
なかったね、
うん、
なかったね、
うん、そうですね、
なんか全員で盛り上がって全員で歌ってしまってね、
そう、いや、うん、よかったと思いましたけどね、
いや僕らは楽しかったけどね、まあちょっとね、まあまあまあ、えらい失態やったなと、
はい、
盛り上がってしまったなっていう、うん、まあでも潤太くんが、
はい、
この間の収録久しぶりに面白かったですね。
あら、ありがたいことですね。
久しぶりにっていうか、
久しぶりにをだいぶ強調して
久しく面白くなかったけど
裏返せた。
ああ違います違います。
ああ、よくある失言
苦言を呈されたけども
、失言シリーズ、
今週はですね、まあずいぶん前に、まあ、はい、本を開いたページの言葉から、ね、曲のタイトルをつけるっていうのをねやりまして、はい、まあまあみんなでやったんですけども、その曲の歌詞をまあみんなでね書いてこようと、
はいはい、
ということでちょっと順番に発表しようということで、
はい、
まあ僕が曲の歌詞を書いてきました。まあ酒井くんが歌うっていうことを踏まえつつの、
ちゃんと先週の踏まえてさ、
はい、
ポップなやつにしてきたかな。
ちょっと、うん、まあ僕が開いたんが、
はい、
まあ、1984の村上春樹さんの小説から、
はい、
リトルピープル、
ね、あ、リトルピープル、
かなりその小説のキーとなる言葉だったんで、これが重かったんよね、僕としては。
なるほど。
あ、
うん、あ、その軽々しくポップな歌詞をちゃんと書くわけにはいかんかった。
いかんかった。でも、うん、ちょっともうこれ発想変えようと。で、酒井くんが歌うと、
はい、
ね、ギターポップ、ちょっとこう可愛らしいメロディーにしようっていうのを、
うん、そう、別に何でもいいわけですからね。リトルピープル、うん、僕まだ読んだことないから何かわからないみたいなことでも別に、
うん、
いいわけです、
ね、あんまやめて、そうやって言う発表する前にさ、そういう、
あ、だ
からそれいいじゃんみたいな感じになってしまったりするから、ね、そっちが良かったなとかなるから
さ、まあそうか、
まあ、まあでもリトルピープルって響き自体は割と、ね、
ポップな
でしょ、うん、
感じ
で、僕なんか自分のなんかこう中でパッと思いついたのが、うん、まあ、酒井ちゃんのこう歌の歌うで可愛らしい感じでリトルピープル、
うん、
そうだ、南くんの恋人っていうね、
あ、いいじゃないですか、
好きなすごい漫画があって、
はい、宇宙人
さんの、
はい、
好きなんだ、
うん、あれが大好きで、あれをちょっとこうも物語風な感じにして、
はい、
歌詞にしてみようと、
高橋由美子が可愛かったですからね
実写版の方ね、ドラマのね、
ドラマの方の
古い方の、
古い方の
あれ
古い方のあれ2回ぐらいドラマになってて、
うん、あ、2回だって、
2回にな
ってるよ、
あの、ね、武田真治と高橋、
はいはい、あ、そっちだ、
まあ、
じゃない、
僕らがね若い時がそれがあ
って、うん、一世風靡しましたけど
いや一世風靡しましたよ、
いや
新しい方は、ね、
ちょっと前に
誰でしたっけ、
誰だっけ、
ね、違う、古い方よ、
それね、そうなんですよ、
古いのよお前は
やられてる
んですよ、なんか俺ワンピースとかなんか
古いのよお前は
ちょっとなんか新しいこと言ったりしてるけど、
うん、
古い
そう、今日もさ、うん、ちょっとまあ今酒井が調べてくれてる間にあれするけど、うん、あの学生さんの前で講義をしてきたのよ、
ああそうだ、
はいはいはい、
やっぱなかなかさ、
だから二十歳ぐらいの子やったりするわけでしょ、
そう、
10歳離れてるからね、
そうだ、難しいよね、そのさ、うん、トランプマンっていう
のを
ちょっと言ってしまって
分かるわけない、
あのまあ内容がトランプマン、うん、トランプマンじゃない、トランプを、うん、こううまく世に出す方法を考えようみたいなことで、なんかねトランプマンっていうそのアンケートがあったのよ、でそれで嬉しくなって、あ、トランプマンはいいですねみたいな話をバーってすごいしたけど、みんなすごいまあシーンってなってて、
知るわけ、なるほど、ザワール
ド、そうだ、でそれをさ誰が書いたかって言ったらさ、あの連れて行った安田くんが書いただけで、何にも学生さんじゃなかったんですよ
はい、
あ、そうやな、俺もそうかなと思ってた
の、深田恭子さんと、あの二宮、
そうだそうだ、
うわ、
二宮、
二宮、
うん、そっちですよ、そらみんな知ってるやん、今や、うん、そっちです、
深田恭子って結構ね太った感じの
あれですけど、ね、そうだね、
時ね、
うん、もう
一時ね、
ちっちゃい役をやってたんですね。
そうですね。
でさらには僕の好きな、
はい、
あの緑川書房さんのようなその物語の歌詞みたいなのをちょっとこう意識しつつ、ちょっとリトルピープルというタイトルで歌詞を書いて
みました。いいじゃない。
わ、
ちょっと歌詞を発表させてもらっていいですか。じゃあ、
はい、これ朗読する感じですね。
朗読、じゃあ、恥ずかしげもなく朗読します。
はいはいはい、
はい、
いきますね、
うん、
リトルピープル。小さな小さな君の体は手袋の小指ちぎったらちょうどワンピース、ハンドタオルでお風呂上がり体拭いたらちょうどいいくらい、今度裸の君を口の中に入れてみたいって思う僕はエロすぎるかなというね。
あれ短いですね。
ちょっと短い歌詞ではあるんだけども、 MSX だからちょっと短い歌詞にしてみた。まあ、2番書こうと思えば書けるよ。
いや、ちょっとどうなのかな、なんか変なところで終わった。
そうですね、もうちょっとさ最後まで聞きたい感じ、ね、う
ん、なんか
途中っぽいですね。
そうそう、裸のなんかそのね口を入れてみたいと思う僕はなんとかピープルみたいな感じかなとか思ったら、それも古いかもわからない。
いや、ポップで、うん、ポップっぽいです。
ああ、そっか。
そうそう。
ちょっと少ないこれ、うん。
ですかね。なんかサビっぽいところが。
そうですね。
そっか。
っていう。
ここでサビに入る感じか。リトルピープル、リトルピープルとか。
みたいな。
あ、そうですね。
僕はなんとかピープル。
うん。それ、押しますけど。
うん、
いや、俺そうこれでも書いてみて思ったんやけど、何度か書いたのよ、うん、で、うん、でもその歌詞ってあんま分かんないの、どうやって書けばいいのか、その
いわゆるその
どこ、あ、 A メロ B メロ C メロ
視線というそのまあ、うん、ね、歌詞を先書くっていうパターンはなかなか
分かんなくてさ、
難しいよね。その歌が先あってそれにつける方が、
まあそうですね、合わせやすいですからね、
うん、
まあでもそれで例えば曲作ってもらって、再度こう調整するっていう感じでいいんじゃないです
か。こういう雰囲気の曲を作ってもらって、これでさらに、その歌詞はね、無視して、一回作ってもらって、
内容だけで。
そっからもう一回それに合わせて、
で、歌詞
リライトする
っていう。ああ、それがいい、それがいいわ。そうなの
よ。だいたいこういうちょっと可愛らしい目の曲ですよね。
そういう感じ。だから酒井くんは自分が南くんになったつもりで実際彼女を想像して歌ってほしい。
武田真治さんで、
いや、二度
おこがましい。
高橋おこがましい。
親しみがね。
同世代感
とかあったり、
そっちの方が。ジュノンボーイやと。
よしてる。いや、そうなんですけどね。
そうですけど。
わあ、なるほど。わあ、進んだね。
はい。
曲が。
書いてみましたよ。またこれ歌詞送るわ。
いや、最後なんとかピープルがいいな、やっぱ。
まあ、そっか。そうやな。
サビっぽいね、ところが。
寂しすぎとるピープルとか、そういう、なんか、ダジャレっぽい。
かかってる方がいい。
かかってる方がいいですね。
僕のことを言うってこと
だ。はい。
あ、そういうところはやっぱ酒井くんは歌ってくれそうやもんね。
そういうのはやっぱり。
あ、いいですね。
いいね。っていうような感じなんだけど、今日もう一個あるよね。なんか酒井くんが勝手になんかいろいろやってくれてるの、
はい。これも僕が勝手にやってるやつなんですけども。
別バンド？
別バンドじゃない。別バンドと言いますか。いや、まあ、
僕。別バンドじゃないよ。
別バンドじゃないの。
まあ、僕がね
便乗してさ、
まあ便乗です、
この企画に便乗して、なんかこんなんやりたいですって自分の企画
持ち込んで、そんなこと言ってなかったよね前は。だってさ、人に本持ってこさせてさ、歌詞書けみたいな。
そうよ。
いや、それも
急に、だから、またサケリンジよ。
そうやな、始まった。
いや、まあそうですよ、それももちろん走らせつつ。
多いよね、あなた、こそういうの、なんかこういう、僕これやってみたいんですみたいな。
いや、それは30手前ですから、いろいろ挑戦していきます
ね。勝負かけていかんのね。
結婚もしましたし。
いやいや、そうそう。
そうよね。
いや、で、まさにそのね、結婚式で。
昔ね、ペテカンっていう劇団も、あの、演出の言葉みたいなところで、30手前にもう一暴れすっかっていうふうに書いてありましたから、あの、それを彷彿と。
お前、暴れんの？
その例。
29で。
それ、ペテカンさんっ
すね。いや、そうです。でもほら、一緒つながりもあるから。
まあまあ、そうそう。 いや暴れますよそら、はい、でまあその、うん、今回のは何かと言いますと、はい、僕は結婚する、うん、結婚パーティーをやった時にですね、
う
ん、奥さんに内緒で作った曲がありまして、
う
ん、
サプライズね、
まあ、サプライズソングみたいな
のをサプライズソング歌ってましたね、
最後にやったんですけれども、ね、うん、それを会場に来てた、うん、ロボピッチャーの伊藤さんに、うん、あ、ちょっと MSX で曲 つけてください
あ。その時に言ったんや。
まあ、その、
新郎が。
新郎が。
そうですね。その前からも言ってたんですけど。
言ってて。
ちょっと。
新郎偉い展開考えてんな、
いや、ほんとだ、お前。
せっかく
お前、夫婦の思い出の曲を、お前。
もう言ってると。
いやまあという、うん、婚姻届っていう曲なんですけども、うん、でもそれをちょっと実は伊藤さんにお願いしてまして、
う
ん、
あらそうじゃない、サプライズソングで歌って、
でそれがちょうどさっきできたと、
あら、
う
ん、
すごいね、
曲がね、
うん、忙しい人ですけど、
そう、合間合間にやってくださっていて、
いいじゃない、
できたということで、ちょっと早速ですね、うん、それをバックにですね、うん、ちょっと歌わせてもらおうかなと。
ああ、歌う、
今週、はい、歌うか、
いいね、
ちょっとすいません、
これちょっとぜひ、うん、いいも悪いも含めて、うん、本当にください、
そうですね、
感想をね、
コメントね、はい、
うん、やめた方がいいとか
そうですよ、もうだって今止めないと、うん、もう行きますからね、
いや、そう、デビューしますからね、
デビューかどうかあるんですけど、
これなんか時代の流れか、
うん、
ついこの間、なんか昨日か、うん、一昨日ぐらいか、うん、アメトークで、うん、その芸人さんのくくりが、
はいはい、
嫁が大事芸人っていうのやってたのよ、
やってた、
本当ね、嫁を大事にする社会っていう、もう結構前からあったから、時代が追いついてきたのか、
うん、いや僕ポップソングの方
を一瞬なんかそういう、はい、MSX 芸人みたいな感じかなって
あれ結構違ったけどなと思って
そっちじゃない、
そっちの そうです、でもそれ
は、まあまあ、そうです、ね、ただ結婚したってだけだから、ね、嫁大事にしてないですからね
そのキャラそんな特にも、
まあ、歌を売り出そうとして
ない大事してない
や
ん、うん、
そうか、
ごめん、
いやいや、
じゃあ、ね、じゃあ聞いてください、はい、酒井くんでいきます、大丈夫ですか、うん、
奥さんにさ、
うんうん、
大事にしてないエピソードで言えば、そのフジテレビの藤川さんから、ね、ショートショートムービーにも出してくださった、
うん、
結婚祝いで、
うん、
酒井くんが好きだろうということで、
うん、
変身ベルトが届いたんですよそれをさ、うん、もう結婚式のその日の夜に、
うん、
このヨーロッパハウスに戻ってくるやいなや、
うん、
それを嫁につけさすって
うーわー、だ奥さんだってそんなん別に、
そうやで、
変身したくないやろ、
その日言うたら、だってウェディングドレス着て
ねえ、花嫁に変身したばっかりやのに、
そうやでウェディングドレス剥ぎ取って
ひどい話や、それ
さあ光るのよそのベルトが
そんな恥ずかしめを
で、ベルトで酒井がそれをつけてもらって写真を撮っててさ、
お
しかもそのまあベルトが明滅するんやけど、そのちょうど光ってるとこで写真を撮ろうとして何回も、ね、タイミングが合わへんくて、何回もやってもらったりして、
光ってるところで
うわーと思って、光ってるとこでシャッター押そうとしてると思って
ひどい話やわ、
あれ何やったの、
あれ何やったかどうかいいわ、もうもうい
や藤川さんに送ろうと思って、
ああなるほど、
ああそっか、お前がつけたところでいいのよそれは、
あんま
嫁がつけてどうすん
ね
ん、
そんな見たないやろね、
いやお前がつ
け、いやそりゃそうでしょ、
嫁につけさせてどうすんねん、
しゃべな、じゃあじゃあ、
ね、はい、大丈夫、いける、
はい、じゃあ
聞いてください、酒井義文で婚姻届け、
キラキラのくせに現実に急に湧くリアルペーパー、法務省初の難解さ、何を書けばいい、ワンダリンペーパー、ネットで検索攻略法、二人で挑む ドベンチャーペーパー最初の一行どっちから手に汗握るエキサイティングペーパー交互に書いてくアドレスねついには出会う新本籍地今日から二人はここに帰る演出聞いてるドラマティックペーパー本日付けで受理しますおめでとうございますハッピーウェディングペーパーサンキューアイラブ
ユー。わー俺初めて聞いたのよ今
あこれね
結婚パーティー出れなかった
あそうか
そうなのよ今初めて
フルコーラスではね
婚姻届けってそういうえ
これさだから
お前がえお前が婚姻届けを書く流れの話
これだから、うん、あのさびっくりしてこいつウェディングソングを、うん、まあちょっと伊藤さんの曲のことは置いといてね
置いとまあちょっと置いとこう
あの、うん、結婚でさ、うん、まあ歌いますって言って作りました、うん、でじゃあその奥さんもそうやって聞くやんかちゃんと歌ってるけど、うん、ずっと神のこと
をいやそうやって神のことやんこれ
ずっとペーパー婚姻届のこと
早よかけやめて出すまでの
いやそうよ
お互いの気持ちとかじゃないの
もうこいつとずっと神が神に対する気持ちを
ひどいなお前これ
だからこれは、うん、まああのすごいなんか難しかったんですよあの婚姻届をね書くのがね
書くのがさっと書けよ
あのこう何書いていいかわからんくて
まあそれはが
でまあ2人でそれ調べて、うん、あこれはこう書いたらいいんやとか
お前これで嫁を泣かそうとしてたお前
いやいや
ドラマティックペーパーじゃないよお前
ピラピラのくせに現実味急に湧くリアルペーパーって言ってそれであっと思ったらそっからずっとなんとかペーパー
これひどいなこれ
これはでも
取ってつけたよ最後ね I love you
とか I love you とかつって、うん、
深くね読み解いていくと、うん、ペーパーがねだんだん2人にとって最初はまあリアル、
うん、リアルペーパー
リアルで現実を突きつけられて、でバンダリングで迷わされてってなるんですけど、
ペーパー
だんだんアドベンチャー冒険だったり、はい、エキサイティング
したりであるとか、うん、気持ち
もやるドラマティックペーパーでーパーハッピーウェディングペーパー
早かけよ早かけよ
ペーパーやだからその神やんかその奥さんのことを歌える
その時のお前の気持ちを歌えよ手が震えたとかさ
いやまあねその
どんな風に書くのかな可愛い文字だねとかそういうのを歌詞にせよ
いや書いたんですよ
あのほらこの人さ人に興味がないってずっと言ってたじゃん物にしか興味ないみたいな、うん、それまさに
まさに
またやと思って結婚式でまた神のこと歌ってる
でここにね神に投影したかったの
ひどいね。
ドラマをね。
ドラマを。っていう、まあ。
俺、こっちが初めてやったから、こっちに行っちゃったわ。その、MSX、伊藤さんに作ってもらった曲どうこうよりも。うん。ちょっと申し訳ない、伊藤さんには、ほんと。
これですよ。
ああ、ひどい。
まあ、これはひどい。じゃあ、聞き直してもらって。
俺は聞いてたら、ほんとサプライズの曲作ってるんですよ、つって。うん。もういいじゃん、つって。でも、絶対笑われるよ、とか、つって。うん。だから、まあ、会場のみんなが笑って、奥さんだけが泣いてくれたらなと思ってるんですよ、泣くわけない
そうやで最後ベルトつけさせられて何の結婚式やっていう話やねベルト
腹痛い
で最後なんかもう純太のさ純太の彼女がさ、うん、ちょっとオタクやから、うん、ベルトつけるそれで終わりっていう
ちょっとつけていいですかって
関係ないやんって思ってさまあ、そんな結婚式でしたよ。
そうですね。
が今こういやでも なんかさ、伊藤さん親切にさ、カラオケっぽい、ね、
あ、そうやね、
ガイド、
ガイドボーカルが、
ガイドがありましたけど、ガイド入って例えば抜いたりして、
そうです、あのもうちょっとあの、うん、CD に入れる際には、はいはい、あのなんかハモリの部分を入れてくださったり
で、これあったらそのねえ、石田のさ、リトルピープルいらんやん、
いやいや、リトルピープルも入れましょうよ、
いらんわ。
いや、リトルピープル入れましょう。いっぱい、いっぱい。
シングルカットでいいよ。
違う違う。いっぱい入ってるうちの1個やから、まあいいかなっていうことなんで、婚姻届も入ってても。
長い曲やなと思ったよ。
まあ1分、でも1分ぐらいですけどね。
1分ぐらい
?1 分半かな。
まあそうか。
1分半ですね。
あ、そう。いやー、面白いな
これもね、ぜひ入れたいなと思っておりますので、まあコメントなど、ぜひ。
そうですね。
いただけたらなと。
これはここで発表するのも初めてよ。
そう、
初めて
か、う
ん。
なるほどね。
はい。
あー。面白いな。まあまあこんなところで進んでいくと、まあ、酒井ちゃんの独自の動きも。
あ、ね、そうですね。挟みつつ、
挟みつつ、
エレクトロンバンドとしても動きつつという形でやっていきたいと思います。
はい。はい、じゃあコーナーいきます。第2の石明美。
はい。
あのね、今週ね、
うん、
お便り少ないのよ。
いやだから選手はそれはさ、
そうそうそう、
聞いた自分で
聞いた、
あの、うん、聞き直してどう思った、あの名指しでリスナーさんを誰呼ばわりするっていう、
波紋呼んでますからね。
いやそうなのよね、コメントでも下投げさんがね書いてくれてて、
あれで救われてますよ。
いやそうや、ね、
本当はこんなもんじゃないと思うよ、
ね、うん、まあまあ北投げさんがコメントで、でもけど負けません、やりきりますって書いてくれてて、
そうですよ、
下投げさんからまた今週は、ね、
うん、
投稿来てるんだけども。
どうも、下投げさんは、石田の中では。
あの、僕まだ聞いてないけど、こう採用なの、下投げさんは。
今採用です。
おー、いいじゃない。
そうです。
ちょっとじゃあ聞いてみようか。
もう行きますか、
うん、じゃあお願いします。
はい。はい、じゃあ、下投げさんから、行きたいと思います。相川金や、嵐の二宮、原さやか、かみち、ゆすけ、しゅうみ、てじな。
おー、そうなんだ。
これはいいです
か、おー。いや、字余りではあるけども。
いや、まあ、ありましたけど。
まあ、ね、名前です
か、
ね。
あ、そうなんだ。
こういう人もやってる。これはとてもいいじゃないですか。うん、
趣味、てじななんだ、この人ら。
あるらしいの、二宮。
相川金也。
はい。
あ、そうなんだ。
かみちゆすけさん。
ね、あ、相川金也さん趣味手品だからトランプマンこんな始まったのかな、あれ。
関係ないと思う。あ、どうだろうね。
まあ、どうだろう、どっちやろ、ね、なんか影響してるのかもわからない。
もしくはトランプマンで趣味になったとかね。
ああ、そこの関係性はわからないですね、確かにね。
いいじゃないですか、頑張ってるね。
こういう人たちも手品をやってますという。う
ん、しかも下の上さん10ポイント貯まったんでしょ、マジカルポイント。
あ、そうですね。3ヶ月の空白期間もありましたが、やっと貯まりましたと。
よかったね。これ何すんの？
いや、あげますよ。あの今言ってんのは、
うん、
まあ僕ブラジル行ったし、酒井ちゃんグアム行ったから、そのブラジルとグアムのお土産がちょっと余ってるんで、それちょっと送ろうか。
余ってるんでっていう方はどうなんかな。そのちょうど買ってきたんでとかじゃなくて、
余ってるんで
まあそれ分かりました、
はい、それを送ろうと思います。はい、
いやまあまあいいですよね、それは。じゃあそのエピソードもちょっと喋ってにしましょう、
うん、そういう感じで、
はい、
はいはい
はいはい、続きまして、
ね、続きましてはウニスケさんね、
これ石田君の中でウニスケさんはどうなの、ちなみに。
ああ、ウニスケさんはあんまり、まあ、あの優秀な感じ。ウニスケさん、イカプリさん、
はい、
この辺は優秀、
石田の中では優秀、
優秀
二強
で、ちょっと、うん、まあ下投げさんが一
番、下投げさんはちょっとね、
一段落ちるなっていう印象やった
ね、2人よりは。
でもさっきので随分やっぱり株上がったね、
うん、どうかな。
あれまだ
よかったじゃん。
いや、今回よかった
っすよ。わーって笑って
たよ、さっき。いや、面白かったけど。
そうなんだ、つって、うん、
10ポイント溜まってる
よ。結構なことです
よ、まあ。そうですね。
まあ、まあ、じゃあ、ウニスケさんいきますね。
はい。
はい、
由比ガ浜で、焼けた素肌で、若者は波の数だけ手品。
いや、これですよ、やっぱり。
え、これ
綺麗、綺麗じゃないですか。全然違うところからこう手品に持ってくるっていう。
はい。
あ、
うん、
あ、ここから、まさか下投げさん批判を今、ね、しようとしてますか。
まだやる気ですか。
比べて
比べて、うん、
いやいやいや、まあまあこれはでもいいですよ、うん、その由比ヶ浜で、う
ん、ね、
そうそうサザンオールスターズみたいな、
うん、ヘ
レンだと、いやいいじゃないですか、ね、
手品思想もない描写が、
そうよね、そっから手品に行くんだっていう、ね、
これだから決して事実を歌ってるわけじゃないですけど、うん、これは新たな展開ですよ、要はこういうこともやっていいんじゃないっていう手品をこういう、こういう局面でシチュエーションでやってもいいんじゃないっていう、だから言ったら今まではずっとほら1番からまあ3番ぐらいの子だったかもしれないですけど、こっから新展開ですよ、
はいはいはいはい、
そういうことやな、
第4章ぐらいに突入したからです、だからこんなシチュエーションで手品、ロマンチックな感じで手品とかっていうのを今後はちょっと言ってほしいです、
ね、うんうん
う
ん、
でそれでちょっと第5章ぐらいまでいったら完結しましょう、これこのコーナー、
あ本当、
はい、
もうだってこうね、
一展開いったらって
、うん、そうだね、投稿も減ってきてるし、ちょっとここで一回頑張ってほしいね、じゃあ
そうね、それをまた、はい、最終さ MSX にしてさ、
うん、おこれ
これって著作権とかあるのかな、
どうなんですかね、
オリーブの首飾りだからね、
何やろあるかな、
そうだね、
ちょっともともとの、あでもそれはだってそれをその曲を勝手にっていうのはあれか、その歌に歌詞つけただけでしょ、その、
うん、
元々の原曲は誰か別のが持ってたわけでしょ、
どうなんでしょうね、うん、これって、うん、
そ
うね、
まあ、そもそも
あれじゃないの、なんか民謡みたいなことじゃないの、
ああそうだろうね、だから石井明美さんって割となんかランバダとか
も、ランバダとかね、
はあ、はいはいはい、
ね、
じりじりと照りつくとかやってます
ね。歌えるっていうね。
いやいや、そうですよ。
歌詞を。
うん。
いろいろやってるもんね、石井明美さんって、そういう。
ときめきはあなたのもの。ててそうそう。だから。
なんだろうね、この人企画性のある曲出すね、石井明美さん。
はい、いや自分の第2のそれを狙うっていうことですから、う
ん、はいはいはい、
だからオールナイトニッポンとかの、曲とかも多分石井明美さん歌詞つけて歌ってるんじゃないかな、確か、
あ作曲があるな、アフガニスタンの、
そうなんですね、
アフガニスタンの曲、
この方がでもねまだ別にご存命なんで、
そうか、
ご存命じゃないですね、ちょっと最近なくなってるんですけど、まあ割と現代の方なんで、ちょっとどうですかね、
著作権切れを狙ってますからね、もしか
したらそうですね、
あ
なるほど、
そっか、
まあちょっと調べてみます、
まあ、もうちょっとコーナーなをちょっと、はい、
そうですね、いけそうならぜひね、
まあね、言うのはね、うん、ただなんで、
そうですね、
う
ん、
そうですよ、
はい、
という感じで、まあ今週は、こんなところですね、まあ来週は諏訪さんが戻ってきて全員でっていう感じ、まあ今年は戻ってこれないかな、イエティずっとやってるんで、
そうですね、もう直前ですからね、うん、来週になると、
そうですね、うん、
なるほどね、
うん、まあ諏訪さん戻ってきて、はい、またワイワイできるんじゃないかなと思っておりますんで、
はい、
よろしくお願いします、また来週も聞いてください、ヨーロッパ企画の石田と
上田と
酒井でした、
また来週、
さよなら。